Suzuki。
はい、前回まではですね、ライト兄弟がもういろんな国でバンバン飛びまして、
はい、
で、うん、故郷で2人で飛んでお父さん乗せて、
うん、
お父さんがもっと高くもっと高くでオービルと言ったところで、
はい、
もうエモさ爆発で終わったんですけども、
はい、
今回最終回、
そうですね、そのさらに後の話ですね。彼らがバズってもうスーパースターになった後の話ですね。
はいはい。
ライト兄弟はもう本当文字通り世界を変えちゃったんですね。
うん、
でしかしその世界は必ずしもライト兄弟には優しくなかったんです。
なんでよ。
彼らの成功は結果として航空界全体をブーストしたんですよね。
いいじゃないですか。
人間はこうすれば鳥のように空を飛べるっていう秘密がですね、白日のもとにさらされたわけですよね。具体的に言うとですね、ねじれ翼と舵を併用する方式が拡散されていったわけなんですよね。あ、こうすればいいんだって分かるじゃないですか。でこれがもうコロンブスの卵だったわけですよね。一回見たらもう、あ、なるほどねって分かると。
はい。
ライト兄弟の成功をきっかけに、もうドミノ倒しのようにですね、いろんな国で航空機の開発が進み、
うん、
性能がですね、どんどん上がっていくんですよ。
うん、
これによって、どんな時代がやってくるかというと、飛行機の戦国時代がやってくるんですよね。
おいおいおい。
技術開発競争がもうめちゃくちゃ激化していくんですよ。うん、そしてそういった環境変化の中で、ライト兄弟はですね、負けていくんですね。ライト兄弟の飛行機っていうのは世界の10年先を行ってたんだけれども、はい、1年足らずであっという間に追いつかれるんですよ。
うわ、はい、悲しい。
そうですね。ル・マンでの公開飛行からわずか3ヶ月後、フランスではライトフライヤー号よりもさらに改良の進んだ飛行機が飛ぶことに成功していると。
ありゃ。
よりスピードの速い、より長く飛べる、より高く飛べる飛行機がどんどん登場してくれる。
うん、
ライト兄弟のライトフライヤー号はですね、あっという間に最先端ではなくなったんですね。
あら。
で、技術的な優位性を保つことも難しくなっていたと。で、兄弟の記録っていうのをことごとく塗り替えられていったんですね。
あらら。
これ一個エピソードがあって、
うん、
ライト兄弟ルマンで飛んだじゃないですか。
うん、
で、みんな、うわ、すげえってなったんじゃないですか。
うん、
で、その次の年のフランスで、ライト兄弟が飛んだ時よりも多い観衆を収容できる会場でですね、22名の飛行家によるこう飛行機のレースをやってたんですよ。
うん、
そう、これぐらい早いんですよね、技術の追いつき、キャッチアップが。
まあね、
それ見てしまったらね。
まあね。
あ、でこれはですね、兄弟にとってあまりよろしくない状況なんですよね。
そうそう、
自分たちがもう血と涙を流してもう頑張って開発して成功したわけじゃないですか。
うん、
なんかあっという間に追いつかれてしまったと。
うん、
本人たちがやったことは本当にすごかったんだけれども、その凄さ、その世界に対してどれぐらいインパクトを与えるかって本人たちも分かってなかったんですよ。まあそれはそうですよね。こんなに世界が変わるものなのかと、こんなに自分たちが競争環境にさらされるんだと、もう全く想定してなかったわけですよね。でここでライト兄弟は何をしたか、営業活動をしつつ。同業者を片っ端から特許侵害で訴えていくんですよ。
あ、特許は取ってたんですね。
特許は取りました。はい、一応ね、取りましたね。
はいはいはい、
で、ライト兄弟がこの自分たちが作ったこうねじれ翼とこの舵ですよね。この組み合わせによって空中での横揺れをコントロールしたり旋回したりとかできるようになったんですね。で、彼らはそのこの技術を実用化して特許で抑えたんです。
うん、
で、そしてこの特許のこの技術の原理はですね、
うん、
今日の飛行機の根本を成してるわけですよね。
うん、
これはもう一度復習のために申し上げると、左右の翼の揚力を変えることによって機体をロールさせるっていう原理なんですよね。
はい、
でこの原理がないともう飛行機が成り立たないほどコアとなるものなんですね。
はい、
でこのまあ技術、そしてこの原理に対して兄弟は特許で抑えたんです。
うん、
だから俺たちよりも後に飛ぶ飛行機っていうのはすべからくこの原理を使っているはずだと。
うん、
でもその原理の特許を持っているのは我々だから許可なく使うなという話ですよね。
うんうん、
もう自分たち使うなら自分たちに使用料を払ってよと。
はい、
でそしてライト兄弟が自分たちの技術を盗用して利益を上げようとするものをですね、もう絶対許さなかった。
は
い、でとにかくもう訴えていったということですね。はいはい、で視点を変えて、じゃあ他の航空機の開発者やメーカーから、まあ、ライト兄弟のこの行動はどう映ったのか。
はい、
まあうざいよね。
まあね、まあうざいっつったらあれだけど、
まあ、
うん、
ね、 だってもう航空機の開発はもうすでに戦国時代に突入してて巨大なうねりになってるんですよね。もう待ったなしの状態なんですよね。マーケットがもう出来上がってもうすぐそこにあるのに、技術も追いついてるのにライト兄弟はいちいち特許で邪魔してくるように見えたんですよね。でそのほらライト兄弟のさっきのこうねじれ翼あったじゃないですか。実はこのねじれ翼よりも優れたもの技術が開発されて実用化されるんですよね。これがですねエルロンっていう、まあ、日本語で言うと補助翼って言ったりするんですけれども、これがですね開発されるんですよね。ほら飛行機ってこう飛行機の長い翼の先端で小さくパタパタしているのを見たことありますか？
あるあるある。
あれがエルロンです。
あれなんやと思いよったっす。
そう、はい、あれが何かっていうと、これが実は飛行機のロールに機能するんですよね。この左右両方のこのパタパタ、このパタパタの向きをそれぞれ変えることによって飛行機をロールさせたりすることができるようになるんですよ。これがねじれ翼よりも優れた機能を持つものとして開発されるんですよね。でこれがですねフランスとアメリカで開発されたんだけれども、アメリカでこの開発を主導した人物がいます。グラハム・ベルですね。
あら、
はい、
ベル博士。
ベル博士がこの開発を主導したんですよ。この補助翼が登場します、
うん、
おすげえねじれ翼よりもいいじゃんみたいなみんなになるじゃないですか、うん、でもこの補助翼の使用もライト兄弟は許さなかったんですよね。なぜならこの補助翼の原理もライト兄弟が発見した原理に基づいてるからなんですよね、
うん、
形が違っても実質同じ機能を果たしてるものじゃないか、
うん、
アウトだみたいな、
うんうんうん、
でライト兄弟はこれもダメですみたいなことを言うんですよね。
実際どうなんかわからないものに関しては難しいね。
まあなんつうか本当戦国時代なんで、あの特許とかいろんな思惑は持ってる人もいるし、まあ特許で抑えたからってもう特許とかどうでもいいやみたいな人もいたかなというふうに思うし、なんかどっちがいいかどっちが悪いとかっていう言えない状態でもあるのかなというふうに思いますよね。例えばそのこのライト兄弟が発見したこの飛行機っていうのは根本原理なんですよね。この知恵っていうのはパブリックなものであるべきで、ライト兄弟だけが独占するのはけしがらんという思った人もおそらくいたんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、あと兄弟に対する妬みとかそねみとかもねあったんじゃないかなというふうに思いますし、で一方ではちっせえやつらだなというふうにライト兄弟に対して批判した人もいたんじゃないかなというふうに思います。結局金がお前らはみたいな。
この辺はでも技術とお金ってめちゃくちゃ難しいですよね。
そうなんですよね。
なんかね、開発者にちゃんと支払われてほしいですからね、
うんうんうん、でも一方では競争環境ってい う, こう状況が形成されてるから、なかなかもうその中で生き抜かないといけないんでしょうね。なんていうか、まあ、技術に訴訟はつきものなのかもしれないなというふうに、まあこれは個人的に思ってて、例えばエジソンいるじゃないですか。エジソンもあとグラハム・ベルも山ほど訴訟を抱えてたんですよね。だから訴訟沙汰はもうつきものだと、でそれを乗り越えてこそ初めて本物の成功を手にすることができるっていう、まあシビアな環境だったのかなと思いますね。
なるほど。
多分それは同じような多分シーンとかはおそらく今日の資本主義社会の中でもまあまあまああるんじゃないかなと思いますね。そしてライト兄弟の気持ち、全員ふざけんな、
まあ、
なんですよね。俺たちの努力の結晶を食い物にしやがって、ライト兄弟の飛行機開発の最初のモチベーションっていうのはあくまでビジネス目的なんですよね。新商品の開発っていう目的があったわけですよね。だから研究して真理を発見して満足してだけじゃないんですよね。その先のマーケットを彼らは見据えてたんですよ。でこの原理も彼らがですね、寒い風に吹かれながら体得したものなんですよ。でその努力と投資を積み重ねたからこそ、まあ1ドルでも多くの利益を上げたいっていう気持ちはまあ分かります。
めちゃくちゃ分か
る。それは分かるですよ。それがなおさらね、人類の歴史を変えたかもしれない技術ですから、そりゃあまあ回収したいわなっていうことなんですよね。で本によっては、まあ、彼らが欲しかったのは、まあ、おそらく金じゃないんだろうと、金以上に、まあ、飛行機の開発したのは自分たちであるっていう評価がやっぱ彼らは楽したかったっていうふうに書いてる本もありますよね。だから評価、まあ、言い換えると、まあ、自分たちの信用であったり名誉であったり、それがですね、こう自分たちで出ないものの手に渡るっていうことは自分たちのこうなんつうか存在意義に関わるものとしてすごく抵抗を覚えたんじゃないかなと思いますよね。
まあ、実際ね、はい、それはそうやもんな普通に。
あともう一つはこれは個人的な感想なんですけれども、 自分たちの技術がすごい勢いで陳腐化していくんですよね。その焦りはもう相当あったんじゃないかなと思うんですよね。もうここでなんとかとりあえず特許を使ってもう守らないと自分たちはマジで何も残んないんじゃないかなっていう危機感もあったんじゃないかなと思いますね。それぐらい多分激烈に飛行機開発が進んでいってしまったからですね。
まさにコロンブスの卵やな。最初はそれやった人はすげえけど2人目以降は普通でしょってなって、
そうです、ね、
大してすごくないみたいな。
そう、もうあとはもうビジネスでどうやって立ち回るかっていう勝負になるんですよ。
なるほどね。
まあ技術もあるでしょうけれども、
いや超気持ちわかるわライト兄弟の、
なるほど。でその後のライト兄弟ですよね、まあ商談は商談でやってたんですよね。国内外に出張したりもしてるし、会社経営もやってたんですね、ライト社っていう会社を創業して、ここで新しいタイプの飛行機だったりとか水蒸気ですよね、水面の上を走る飛行機も研究開発もやってたりとかしてます、で同時にさっきも言ったように訴訟に明け暮れるんですよね、で自分たちが訴訟を起こすこともあるし訴えられたりもしている、でアメリカ国内での裁判はいずれも勝っていたそうです、でもヨーロッパではどうしようもなかったと、はい、でこうやっていく中で非常に悲しいことが起きるんですよね、はい、お兄さんが亡くなっちゃうんです。
あれは
45歳
あ、
はい、死因は腸チフスではあったものの、
病気か、
本によってはですね長期間にわたる訴訟や仕事の過労がたたったのではないかなというふうにありました。
これは残念やな、
心労だったというふうな見解もありますよね、
ほいほい。
ですごく死を惜しまれてですね、もう哀悼の言葉を伝える電話が鳴り続けて、で海外からもなんか電報が、まあ、1000通ぐらい届いたみたいな、あとはそのもう新聞ではですね数日にわたってお兄さんを追悼する記事が続いたりとかもしてるし、あと地元ですよね、地元のある新聞によるとこう遺族の元に届けられた花、花はですね貨物列車1台分に達してたそうですね。
へー、
うん、
あー、惜しまれて、
そうなんですよね。
だから
なんだかんだ、まあ、ビジネスではもうあまりパッとはしてなかったんだけれども、名誉はやはりまあちゃんとみんながこの時では認めてくれたっていう話ですよね。はい、でお兄さんのウィルバーが亡くなった後に弟のオーヴィルは会社を売却しています。もう売っちゃったんですね、はい、売っちゃって、でもこのライト社はですね、ライト兄弟が作った会社はいろんな合併とかを紆余曲折を経て実は今も残ってるんですよね。まあ、いろんな合併とかをしてるんですけれども、今は部品メーカーのカーチスライト社になってます。実際に今存在してます。だから一応ライトっていうね名前がね社名についてますからね。
熱いねそれ、
そうなんですよ。
へえ、
これがちょっとお兄さんが亡くなってしまって弟が一人残っちゃったっていうことですね。
切ないな、はい、なんか、
はい、さらにですね追い打ちをかけるかのような出来事が起こるんですよね。
おりょ
2話目で登場してきたスミソニアン協会ですね、アメリカのなんか科学界の総本山みたいな組織ですよね、でスタートアップの時からライト兄弟を支援してましたよね、文献とか資料を提供したりとか、そのもうすごく巨大な組織なんですけれども、ライト兄弟を支援してた時のスミスソニアン協会の会長さんがですねラングレーっていう人だったんですね、まあ、この人も航空機の研究者であり科学界の重鎮だったんですよね、でこの人がですね、まあ、航空機を研究するんですけれども、まあ、最終的に失敗しちゃうんですよね、失敗して、まあ、アメリカの国防省から補助金とかをもらってもうめっちゃね5年もかけて飛行機を開発したんだけれども、もう全く飛べなかったと、全く飛べずにもう成果はまあ惨めだったんですね、でこれによってラングレーの名声が失墜するんですよ。
ありありよ、
もう不可能に挑んだ無双家、国費国の税金を浪費した愚か者みたいにさ、メディアからもう叩かれて、議会からも叩かれて、もう理不尽な攻撃を受けて、結局最後は彼はもう一切の飛行機の研究をやめて3年後失意のうちに亡くなっちゃったんですね。
そこまで言わんでいいと思うけどな、チャレンジした人に対して。すごいですよね。なるほど。
でこのラングレーさんっていうのがまあキーパーソンだから紹介するんですけれども、このラングレーさんは実はライト兄弟に対しても影響を与えてるんですよね。でこの時ラングレーが亡くなりました。でこれに対するお兄さんのウィルバーの言葉があってですね、偉大な科学者ラングレーが飛行機の可能性を信じていたことは我々兄弟が航空研究を思い至った原因の一つであったと。だからラングレーさんがすげえ頑張ってる姿を兄弟が見て、わっすげえな、 空本当に飛べるかもしれない、自分たちも頑張ろうみたいな、そういったふうに兄弟がモチベートされたんですね、このラングレーさんから。はい、自分の名誉を犠牲にしてでも航空機の可能性を証明しようとした姿勢がライト兄弟に勇気を与えたわけなんですよ。でこのラングレーさんの実験失敗の直後にライト兄弟が有人動力飛行に成功するんですよ。
ここがたまらんね。
たまらんですね。これはですね、まあライト兄弟にとってはまあハッピーなみたいなエンディング話なんですけれども、これはですね、一歩引いてみると科学界の重鎮が若造に鮮やかに負けたっていう対比なんですよ。これはですね、スミソニアン協会からしたらもう悔しいっていう一言なんですね。
捉え方やなるほど、そう捉えれるな。
でラングレーのこの飛行機開発の計画に投じられた資金っていうのは、まあ、約7万ドルにも達してたそうで、大半がやっぱ税金なんですよね。でライト兄弟といえばですね、これはまあちょっと区切る時期によっても金額が違いますけれども、まあ、大体例えば1900年から1903年間のこの間でですね、もろもろの出費はですねわずか1000ドルぐらいだったというふうに言われてるんですよね。でこのお金も2人が営む自転車屋さんの利益に賄われてたんですよね。なのに人類の偉業を達成してしまった、これはスミソニアン協会からしたらですね、なんか複雑な気持ちなんでしょうね。でラングレーさん亡くなりましたね。で亡くなった後のスミソニアン協会の会長になった人がですね、ウォルコットっていう人ですね。彼はですね、前会長の汚名を注ぎたかったんです。でライト兄弟を敵視するんですよね。たかが自転車屋風情がみたいな、幸運なまぐれあたりに過ぎないというふうに、結構ですね、
ちょっと
腹に据えかねる思いだったらしい。
ダサくない？ただの嫉妬よ。
そうですよね。だから嫉妬を集めるぐらいは偉大なことをやっちゃったんですよね。しかもね、こうなんつうのかな、人に詩を送って、で自分のところでこけて人が成功してしまったみたいな、そういった構図ですからね。しかもね、スミソニアン協会ってね、科学界の総本山ですかね、それがね、そこら辺の職人、自転車屋の職人に負けたみたいな、そういった風評とかも立ったりしたんじゃないかなと思うんですよね。これはですね、ね、前会長とあとはそのスミソニアン協会の名誉のために、ね、ウォルコットさんはですね、こうライト兄弟をに対してですね、攻めるんですよね、攻撃するんですよ。ここにもう一人ですね、あるキーパーソンを紹介します。
はいはい、
グレン・カーチスですね。はいはい、これはですね、アメリカで有名な飛行家、アメリカ航空のパイオニアの一人でもあるんですが、この人がですね、実はそのライト兄弟のライバルだったんですね。ライト兄弟と熾烈な特許紛争を繰り広げた人物ですね。でこのグレン・カーチスさんにとっても、ライト兄弟がそのいちいちこの特許を主張してくるのってもうすごくこううざいんですよね。でいかにこのライト兄弟の特許を回避して自前で飛行機を開発できるかもう一生懸命考えたんですよね。裁判に負けてるしね。でこのグレン・カーシスはですね、作戦を考えるんですよね。このライト兄弟の特許を回避する作戦、これが何かというと、もしライト兄弟の飛行機よりも前に飛べる飛行機ができていたとしたら、つまりライト兄弟の特許なしでも飛ぶ可能性が存在することが証明されたらいけるんちゃうんって思ったんですよ。
よう思いついた。
歴史の改ざんやん。
マジで仁義なき戦いですよね。
すげえ。
で、ここで彼が思いついたのはそのラングレーさんの飛行機なんですよ。ラングレーの飛行機は実は飛べるっていうことを証明すれば、ライト兄弟の特許を無効化できるんじゃねみたいな。ということをですね、このカーチスは思いついて、このカーチスとスミソニアン協会の会長ボルコットが手を結んじゃうんですよね。結んでライト筐体をはめる。
すげえな、なんか
すごい。
ピコーンってなんか。ナイスアイデアなんすけど。
そうそうそうそう。
はあ、思いついたの。
彼らがやったことは何か。ラングレーの飛行機ですよね。失敗してます。でこれを使ってもう一回実験するんですよね。でそのまま飛ばしても飛べないんです。だから何をしたかというと、めちゃくちゃ改造する。
なんじゃそれ。
こっそり改造して飛ばす。ほら実は飛べるんだよ。ラングレーの飛行機こそ人類初だよっていう風に主張したいんですよね。でこっそり行われた改造箇所は35箇所。でそのボディの機体の極 強度が格段に増して、その浮く力も 30% 以上高まって安定性も増大した、
うん、
もうあろうことがライト兄弟のその飛行機のですね、ライトフライヤー号のプロペラの形までね真似てですね、なんか先端を切って効率を高めてとか、あとはそのほらさっき言ってた補助翼ですよね、エルロン、エルロンまでつけたんですよね。もうこれで、そうだからこれでもう飛べない方が不思議なんですよ。完璧に飛べる飛行機を、あのラングレーの飛行機を作り変えて、もうなんていうかほぼ新しい飛行機という風な状態になってるんですよね。でこれをラングレーが開発した飛行機だったよんでいうという風に飛行実験をして成功するんですよね。で成功した後にまたどういう動きをしていったか、スミソニア協会はですね、これをね大々的に宣伝するんです。世界で初めて飛べる飛行機を作ったのはライト兄弟ではなくラングレーだというキャンペーンを張ったんです。はい、これによってですね、こうライト兄弟はですね、科学者全体から相手にされなくなっていったっていう風な状況に陥っていきます。
そっちの意見が主流として認められたんやの。
権威というのはすごいね。
すごいですね。
すごいな、はい。
で当然弟のオービルはですね、ブチギレですよ。
そりゃそ
うや。何やっとんじゃんみたいな。お前ら使ってる飛行機全然ちゃうやろみたいな。改造しまくってるやろみたいな。でもう抗議をするんですよね。でもちろんこの時お兄さんウィルバーはすでに亡くなっているから、もう孤軍奮闘ですよ。オービルにしてれば恩人だったスミソニアン協会に刺された形ですよね。でその抗議はもちろんスミソニアン協会は聞くわけがないですよ。もう実験に別に不正はありませんでしたよとか、些細な変更があったとしてもそれは実験の結果に影響はありませんでしたと開き直る。
へ、
はい、しかもさらに極めつけはラングレーの飛行機あるじゃないですか、これを改造前の形にもう一回組み直すんですよね。組み直した状態 でそれに対して人間を乗せて自由に飛べる世界初の飛行機というラベル付きで国立博物館に展示させたんです。
なるほど。
なかなか、
なかなか
徹底してるっていうか姑息というかね、
姑息っすね。なんか証拠全部消した状態でもう飛ばないでいい状態で、
そうそうそう、そうなんですよ。で真相を知らない大衆は飛行機の発明者はライト兄弟ではなくラングレーだというふうに思い込むようになったと。
おもろ、
はい、でニッチもサッチも行かなくなって、弟のオービルはですね、ある行動に出るんですよね。彼らが作ったライトフライヤー1号機あるじゃないですか、もうこれは伝説の機体ですよね、
はいはい、
この時はなぜかマサチューセッツ工科大学の倉庫の中で埃をかぶってたみたいなんですよね。でこの伝説の機体に対してもうちゃんといいところで保管しようというふうに言ってきた人たちがいるんですよね、これがですねイギリスのロンドンの博物館なんですよ、もうぜひうちのロンドンで展示させてくださいと、いうふうに思うんですよね。でオービルはこの申し出を受け入れたんです。
いいよいいよ。
なぜ受け入れたのかというと、私は私たち兄弟のこの飛行機をですね、外国の博物館に送るという方針こそ飛行機の歴史を訂正する唯一の道だと信じてますと、もしこの飛行機がアメリカの博物館にあるとしたら国民のプライドは満足されるでしょうが、この飛行機が外国の博物館にあるならどういうわけでそれがそこにあるのかが繰り返し思い起こされるはずですというふうに彼は考えたんですね。そして未来の歴史家たちは証拠を公平に調査して正しい歴史を書いてくれるでしょうという、そうなんですよ。だから自分たちの歴史が抹消されたことに対する抵抗として、もうみんなに自分の作ったこの伝説の機体がなぜアメリカのライバルであるイギリスに展示されてるのかっていうことを誰かが見てなぜかっていうふうに疑問を持ってほしいと、
はいはいはい、
そういうふうに考えてこの申し出を受け入れて自分たちのこのライトフライヤー1号機をロンドンに送ったんですよね。
なるほど。
でどうやらこの作戦は予想通りの結果を上げたみたいですね。
いいじゃないですか。
はい。でライト兄弟の実績を理解していたアメリカ人たちはこのライトフライヤー1号機がロンドンに運ばれることを知って声を上げたんですよね、もう国辱だと、国の恥だと、本国に戻せというふうな声がアメリカの国内から強まったんですよ、はい、でその世論が結構徐々に出てきてですね、このスミソニアン協会も知らん顔を続けるわけにはいかなくなったみたいですね。でスミソニアン協会の会長ですよね、ウォルコット会長、これまあライト兄弟はめた人ですよね、が亡くなりました、で次の会長になったアボットっていう人がいるんですけれども、このアボットさんがなんとかちょっとここの状況を収めようと頑張るんですね、このこじれ切った協会と ライト兄弟との間の紛争を自分の手で解決しようとしたんですよ、
はいはい、
ただやっぱ難しくて、だってスミソニアン協会の主張を取り消したりとか訂正しないといけないじゃないですか、
はいはい、
これはね、教会の名誉にも傷つくことだろうし、前の会長のオロコットの名誉を傷つけることにもつながるんですよね。
うん、だって嘘つきって認定するわけだから。
そうなんですよ。なんしとんじゃんみたいな、なるじゃないですか。でこのアボットさんは何とかして誰も傷つけない曖昧な形で妥協できないものかとオービルに対してさまざまな提案をするんですけれども、なんかオービルはガンとしてこう首を縦に振らないっていうね。
も
うね、
最初に殴ったのは
それ
から
、ね、お前らの方だろみたいな、うん、歴史の誤りを正すために事の真相をはっきりさせることが絶対必要だというふうに主張を絶対譲らなかったんですよね、
はい、
でついにですね1942年、スミソニアン協会はオービルに謝ります。
お
そしてライト兄弟の功績を認めて、ラングレーの飛行機の実験の不正を認めるっていう声明を出したんですよ。
自分たちでちゃんと言ったんや。
そうね。でにしても謝罪と名誉回復まで27年間もかかってます。
そうかそうか。
でライトフライヤー1号機もアメリカに戻して、それにふさわしい名誉のある場所で展示をしようという話になったんですよね。がしかしライトフライヤー1号機は戻らなかったんですよ、アメリカに。
なんで？
第二次世界大戦。
ああ戦争か、
はい、そうなんですよ。それどころじゃなかったんですよね。ちなみにちょっと話それますけど、第二次世界大戦はもちろんですけれども、もうすでにこの時はもう飛行機っていうのは戦争の主役になってますよね。制空権を握った側が戦争の勝敗を左右する時代にもなってますし、あと戦争の節目にはですね、必ず飛行機の姿がありましたよね。日本軍のですね、真珠湾攻撃にしてもそうだし、原爆の投下にしてもそうですよね。でこういったですね、飛行機が巨大なまがまがしい死と破壊をもたらしてるっていうこともですね、オーベルの実は知ってます、でそれについてのコメントも実も残してるんですよね、何を残しただか、世界に永遠の平和をもたらすものをどうしても私たちは発明してみたかった、しかし私たちは間違っていました、私は誰よりも飛行機がもたらした破滅を嘆いています、しかし少なくとも自分が飛行機を発明したこと自体は全く悔いていません、飛行機とはまさしく火のようなものでしょう、火がもたらした恐ろしい破壊はことごとく恨みますが、人類にとって火を使うことを見出したのは誠に素晴らしく、この発見を通じて我々は何千何万という火の重要な使い道を学んだのですと、という彼の言葉が残ってますね。
技術とその社会に対する影響っていうのはこうなるんですよね。
まあ、葛藤だったりとか、あとまあ葛藤あるにせよ自分たちが努力してやってきた、そこにかけた情熱も否定はすることはできなかったんでしょうね。
ダイナマイトとかとも同じだし、包丁もそうやし、インターネットもそうですもんね。全部そうですもんね。
ですね。
正の側面と負の側面があって、
はい、
でも人類はねやっぱり飛べると思ったら飛ぶわけですよね。
で飛んでしまった後の世界の変化はもちろんその時点では誰も想像できないと。
なるほど。
はい。で戦争が終わります、で戦争が終わってからやっとですね、このライトフライヤー1号機がですねアメリカに戻ってくるわけですよね、これが1948年。しかしこのライトフライヤー1号機を出迎えた人の中には生みの親の姿はありませんでした、弟のオーヴィルはですねその直前に亡くなってたんです、だから最後までですね自分の子供をもう一目見ることができなかったんですが、
子供っていうのは
ライトフライヤー1号機ですね。
1号機やな、長男や。
はい、
うん、
そしてこの時ですね1948年、オービルが亡くなった時に世界はすでにジェットエンジンの世界になってました、まあ、そんなもうねじれ翼とかも過去の遺物になってたんですよね。で1947年にアメリカの X-1 実験機という飛行機があってですね、この実験機がですね音速の壁を突破するんですよね。だからマッハの世界に入っていきます。
はい。
でさらにあとですね1960年代に飛行機にコンピューターが導入されて機体制御のブレイクスルーが起きるんですね。でライト兄弟が亡くなった後も人類はずっとライト兄弟を超え続けていくっていう話です。
超え続けていくやな人類は、
はい、
永遠に超え続けていくんやな。
これが兄弟の物語でしたね。
はあ、なんやろうな、なんで切ないんやろヤンヤンさんが話したあれ
そうっすね。
いい話なんやけど、なんか最終的に諸行無常いのは
あんまりこれがパターン化するのもなんかね、よくないですよね。
いやでもやっぱりそれを感じるな、なるほど、
うんうん、
ということで、
はい、
お亡くなりになってしまいましたか、ライト兄弟。
うん、でも残ったね、彼らが作った飛行機、そして発見した飛行機の原理っていうのは今も我々は恩恵を享受してたりもするし、
戦争とか、ね、
その戦争とかによってですね、それが痛めつけられもしていると。
なるほど、うん、いやということでライト兄弟でしたね。じゃあエンディングいきますか。
はい、
一旦ありがとうございました。いやなんか面白かった、
うん、よかったです。
なんかこう、はい、本当に一個の映画を見ているようというか、
うんうん、
ショート版で二人の意地みたいなものを見るのって結構久々な気がしたんですけど、
うん、
なんかたまんなかったですね、この成功と最後のね、なんか切ないみたいな。
そうですね、
ラストエンペラーみたいな、優勢を極めた後でもなんかみたいな、
うん、
最後コオロギ見つけるみたいな、
うんうん、
ありましたけど、
すげえわかります
たまんないですよね。
あのね、こう椅子のところのこうちょっとところを開けてね、
そうそうそう、
自分が大事にしたらコオロギをね通じる人いるかな。
すいません、人の話を人で例えて申し訳なかったんですけど、なんかいろんなでも混ざってましたよね。なんか技術とは何かみたいなところから、
うん、
もあるし、でやっぱまあ序盤にヤンヤンさん言ってくれましたけど、
うん、
本当にライト兄弟がここに至るまでにとてもいろんなものの人類の積み重ねがあるっていうのがまず一個の学びとしてありますよね、
はい、
でね、達成したライト兄弟だけど、うん、その瞬間ものすごいでかい科学の、
う
ん、波から飲み込まれて、
そうそうそう、
ね、なんか結局その旨味を十分味わえないまま、
うん、
取り残されていったじゃない、言ったらあれですけど、
うん、まあワンオブゼムになっていくっていう、
ワンオブゼムになっていくっていうのも切なさがありますよね、
うん、彼らがですね最終的にパッとしなかったっていう切なさもあるけれども、
うん、
また彼らとは関係なく社会の構造がガラガラガラと変わっていくっていうのも何とも言えない味がありますよね、うん、
何とも言えないですよね。
あの人間のこう小さな挙動に、挙動とか喜怒哀楽に変わりなく社会構造が勝手にガラガラガラと組み替えられていって、
うん、 そうっすね、
それがもう変わっていくっていうのがですね。
あとなんかあそこもなんかどう捉えるか次第なと思ったんですけど、あのスミソニアン協会が、
うん、
あのライト兄弟が出てきた時に抹殺しようとするみたいなとこあったじゃないですか、
うんうんうん、
あそこもなんかこう
人間臭さがありますよね。
人間臭いじゃないですか、うん、で、うん、あれってなんかこう我々がねずっと積み上げてきたものがなんか若造によってポンって来られたっていう認識だから潰せってなるけど、
うん、
我々が積み上げてきたものを若い力で世の中で形にしてくれたんだって思うだけで、
うん、
なんかこう我々がほら積み上げてきたものすごいでしょってなるじゃないですか、
うん、
そうも言えるじゃないですか、
うん、
なんていうか、
なる
ほどね、なんか俺が教会やったら多分そう思うんですよ、
うんうんうんうん、
なんかこう俺たちが今まで研究してきたものとかを残してきて、うんうん、で与え続けてきたわけじゃないですか、うんうん、ライト兄弟にあの、
うん、
なんか学術の資料とかを与えたみたいなのがあったじゃないですか、
うん、 ですよね、
でそのおかげでライト兄弟が成功したので事実だから、うん、そう言ってそこで旨味取ろうとしてれば、
うんうん、
もうちょっとこうウィンウィンの関係にできたかもしれないしとか、
まあそうね、うん、
それもそうなんですけど、うん、やっぱ一つは世が資本主義の時代に、所有と競争の資本主義の時代に変わっちゃってるみたいなのがあるかなと思っていて、やっぱ投資というのは回収しなきゃいけないし、その時に何の権利が誰にあるのか、何を誰が所有しているのかみたいなものが非常に厳格な世界にもう変わりつつあるから、その自分たちの知見を生かして若い人頑張ったねとはちょっと手放しに言えないような、まあ、時代に変化してるっていうのはありますよね。
そこがとても重要な時代なんでしょうね、
はい、
なんか今やったらもっと違う 投資回収の仕方あるような気がする
んですね。
そのなんかあいつをさせたんだぞっていう事実でまたなんかどっかで別の旨味入れるみたいな方法がなんかまだありそうですけど、当時はその権利とか投資回収とかっつうのが一般的な方法やった
って。そうですね。だってそのスミソニアン協会もそうだし、ライト兄弟のムーブもそうだし、なんかもう生き馬の目を抜くような挙動をしてますよね。
そうね、
まあ、ライト兄弟だってひたすら裁判を起こしていくし、スミオソニアン協会だってもうちょっとはめてやろうみたいな、
そうね、
もう歴史抹消してやるぜみたいな挙動をしてるし、グレン・カーシスだってさ、もうあんなこう やばいアイデアを思いついて、おっしゃライト兄弟蹴落としてやろうっていうふうに思ってるから、戦国時代ですね。
戦国時代ですよ、
ね、はい、よく思いつくよね普通思いつかないよね
こういうの歴史を解散すればいいんだ思いついたみたいな、なんかねすごいなと思うっすね、なんかだから僕改めてなんか子供の頃多分なんたら電気みたいな、子供なんたら図書のなんたら電気で読んだライト兄弟だと、夢に向かって飛んだ人みたいな感じなんですけど、
そうですよね。
で実際こう見ていくとやっぱりビジネスやし、言ったらスタートアップベンチャーやしっていう見方をするんですけど、でもなんか一周して、あ、スタートアップベンチャーやっぱワクワクするなってもちょっとありました子供の頃なんかあのライト兄弟見ると、あ、なんかこう飛んだ人と、でもなんか高校ぐらいになるとビジネスなんてじゃなくて夢のために生きるみたいなのがあるじゃないですか。でもなんか今また一周してスタートアップベンチャーで世の中を変えるみたいなものもなんかいいなと思ったっすね、改めて。
あ、よかった、ちょっとライト兄弟にシンパシーを感じてしまいました
ね。なんかね、
まあ樋口兄弟ですからね
樋口兄弟まあね、樋口兄弟も会社作ってますからね。
そうですよね、だからね、似たような振る舞いをしてるじゃないですか、なんか世の中に対して何かしらインパクトを出して、でビジネスでも狙っていきたいと。
そうね、で45歳で兄とかどっか行ったでしょ
でもなんか確かにそうだなと思って、今僕たちほら未来から過去を見てるから、
そうっすよね、
飛行機を作った人として技術屋さんの側面みたいなものにフォーカスしてやっぱ見ますけど、僕が読んだ文献だと一番初めに彼らが飛行機を開発した後あんまり取り上げられなかった、でそれは彼らはあんまり気にしてなかった、なぜならその特許を侵害される恐れがあるから、技術的に確立して特許取るまで騒がれないみたいなのが結構大事だったみたいな、
ね、作戦として、もう ありましたね、
あったりとか、飛行機をじゃあ今度ビジネスに転換していくっていう時でも、あのアメリカ陸軍省ってすごい冷淡だったんですよね、ライト兄弟に対して。でイギリスが買おうとしてたんですよ、でイギリスも検討してたんだけど、兄弟としては母国のアメリカに売りたいなと思っていて、で交渉の過程で、まあ、他にもドイツとかイタリアとか日本とかにも売り込みをどんどんかけてて、でその辺もその後のね歴史の展開を知ってる僕たちからすると敵国にもう売り込んでてすげえなって思うけど、まあベンチャー起業家としての彼らを見るともう商売のチャンスは逃さない、こう儲かろう、やり遂げようっていう、まあ模索みたいなのが、彼らの模索みたいなのが非常に面白いなと僕は思いましたね。
なんかそっちから見ると普通にグローバル展開して市場開拓してって、あ、海外だみたいな、普通っすからね今考えたらね、敵国だっていう感覚じゃないですもんね。
そうなんですよね。
なるほどなるほど。
もう一つはあれですよね、航空技術みたいなのが開発された後の我々の世界の見え方がやっぱガラッと変わってしまった。
そこもね、
その面の世界から立体の世界になっていく、ちょっとなんていうかな、日本史が好きな人とかだったらね知ってる人がいるかもしれないけど、あの石原莞爾っていう日本人の軍人がいて、この人が最終戦争論っていう本を書いてるんですよね。でこの人はあの戦争っていうのが人が一対一で戦う一騎打ちの時代から、その戦列と戦列で戦う戦の時代、天の戦争から戦の戦争に行き、でさらに面の戦争に行き、航空技術っていうのが出てくることによって立体の戦争になる、三次元の戦争になると、これがあの最終戦争なんだっていう話を、まあちょっと僕のあやふやな解釈なんで、あの正確ではないと思うんですけど、みたいなことを言っていて、でなんていうかな、大量破壊をできる兵器として、まあ航空技術っていうのが使われたっていうのもあるし、それを思いついてしまった人類っていうのはもうある意味で後 には引けない、
うん、
もう技術として確立されてしまったので僕たちはそれがある世界で生きるしかないみたいな、
うん、
で僕としてはその、まあ、有名な宮崎駿さんのアニメですよね、
うん、
とかっていうのはその辺の苦しみをものすごい描いてるアニメだなと僕は思ってて、例えばまあ有名なところだと紅の豚とか、あれ第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の話ですよね、はい、主人公のポルコロッソの戦友たちは第一次世界大戦でみんな戦死してしまって、で一人同行されたポルコがあのアドリア海を飛ぶっていうアニメだったと思うんですけど、とかまあ風立ちぬもそうですよね、
ですね、
あれはゼロ戦をあの開発した堀越二郎さんを主人公にして、まあ、かなりその創作された話だということですけれども、うん、そのなんていうかな、飛行機を作るということの功罪についてものすごく考察されたアニメだなと思っていて、
うん、
技術屋さんのものすごい努力とそのバトンが渡されるっていうエモい部分と、
うん、
それがもたらす社会の変化みたいなもののなんていうかな、ままならなさみたいなのを非常に感じますよね、う
ん、なんか俺この後に IT で同じこと起きてる感じがする、
うん、
今そのサイバー攻撃みたいなものが普通に戦争に使われるみたいなところが出てきた時に、もう線から面行って面から立体ってもう、もう空間すらなくなって電脳世界でまた同じことが起こってるみたいな、
うん、まあとはいえね、うん、なんか我々も夢をかけて何か技術を開発するっていうのをだからといって放棄することはできなくて、
うん、
ね、今、うん、我々収録時点ではフラッシュの話ですけど、
うん、
H3 ロケット、
はいはいはい、
ね、あれもすごく発射が中断されたことでものすごい非難を受けてますけれども、
うん、
もうものすごい数の技術屋さんがものすごい頑張ってやってる、
うんうん、
でそれがこう開く未来もあるわけですよね、
うん、
みたいなことを考えると、まあ、何とも言えない気持ちになりますよね。
そうなんですよね、まあ、だからもう必ずなんか物事には正の側面と負の側面があるなっていうのを知識では知ってたけど、改めてこうやってストーリーで見るとさらにやっぱりそうやなって思ったっすね。
正の側面も負の側面も今の時点での見方でまた時代が下っていくとまたそれが逆転したりとかグラデーションの様子が変わったりとかする可能性がありますから、
うんうん、
まあ人間と歴史って深いなと思いますね。
本当にそうっすね。
うん、
なんかね、古典のデータベースも何に使われるか分かんないですからね。
恐ろしい話になってきたぞ。
恐ろしい話になってきました。まあでもそれでもね、なんか、うん、まあ。あの必要だし、
うん、
作りたいという欲求があれば人類は作るんでしょうね、
うん、
すごかったですよね、
うん、
みんな命をかけて飛行機を作ってて、
うん
うん、文字通りかかってますからね。
そうそうそう、うん、いやあの辺もやばかったな、2500回飛んで結局事故って死んだみたいな、
うんう
ん、なんかそういう人たちが無数に行って、
うん、
それを今この現代でヤンヤさんが話してるっていうのがいいね、うん、なんか
僕はもう話すだけなのでちょっと睡眠不足になるぐらいしかリスクはないだな。
頑張って勉強してね。
そうですね、命までは関わらないので、
うん、
まあそうですよね。
いやなんかこうね、うん、そういう礎に、まあ、なったというか、
うん、
そしてあのちゃんと支えた人っていうのがなんかここでまた改めてね、こう紹介できてるのいいなと思って、うん、
いや面白いですね。やっぱりその航空機を開発する、空に向かって挑戦するっていうのはなんかもう雲をつかむ話だったんですよ ね、 だからソニーに関わるその技術者とか、まあエンジニアの人たちっていうのはもうほんと個性めっちゃ立ってるんですよ。
うん、
うん、なんかそういったこう本とかも結構ね出てるので、なんか興味がある方がもしいろいろと読んでみたらすごくまた新たな学びとかになるかもしれないですね。
いやなんか俺多分あれですね、
うん、
クリエーターとかエンジニアとか好きっすね基本。
刺さりました。
俺多分だから手塚さんもそうやし、はい、グーテンベルクもそうやったし、
はいはい、
モーツァルトもそうか、やっぱ俺好きっすね、うん、なんか作る人。
いやなるほど。
と思いました。
じゃあ次はなんか対局のなんか取り上げましょう。
みんな好きですけど、みんな好きですけど、はい、やっぱなんかねクリエイトする人、うん、個人的にすげえ好きやなって思ったっすね、
う
ん、いやそんな感じかな、
はい、感じですね、はい、
はい、ということで古典ラジオショート編、今回はライト兄弟でした、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。というわけで以上古典ラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。